はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日は東京大学の尾崎さんを招きして番組の方を送りしたいと思っています。尾崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。尾崎です。
声がイケメンですね。
いや、そんなことないですよ。
それと東京大学の児玉智恵さんもゲストにお呼びしております。児玉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声ちっちゃいね。
よろしくお願いします。
はい、
近づきました。
こち
ら、尾崎さん、まず簡単な自己紹介など、
はい、今33歳です。
年齢、
はい、もう明日誕生日、
マジ、
はい、
めでたいね。
34になります。で、大学は東京大学の土木に入って、そこを出た後、都市計画やってるちっちゃいアトリエ事務所に勤めてました。もう署員が10人ぐらいのちっちゃいところで、はい、なんでもう1年目からガンガン担当物件を持たされ、だ一番多い時で15プロジェクトぐらい同時進行でやらされるみたいな。
一人
ではないですね。一人でのもありますけど、
チームでいくつか15プロジェクトあるんだけど、尾崎さん自身が15のプロジェクトにかかって
くる。そうですプロジェクトごとにこう相方が違ったりするんですけど。
面白いね。こんがらがったりしないの？
まあ、たまにしますね。そう、どっちの加藤さんみたいな、何市の加藤さんみたい
な。なんか都市計画とかね、街づくりって、
はい、
普通の人はちょっとじゃあそれどういう専門家の人がやってるのかなんてちょっと分かりにくいんじゃないかなと思うんですけど、尾崎さんが勤められてたのは都市計画のアトリエ系事務所と呼ばれてるとこですよね。
はい、はい、
それ大体、人数が何人ぐらい？
10人ですね。
10人。
はい。
どんなメンツなんですか？
メンツは、まあ、社長がいて、その下に部長クラスが3人いて、
まあ、ここまでは大体こう使い物にならない感じで、
はいはい、
そう
なんていうのかな、まあ、ワンマン社長の会社なんですよね。
うんう
ん、まあ、社長がずっと若い頃から都市計画やっていて、で国とか、まあ、地方にもいろいろコネクションがあって、それをもうブンブン使い回しながら仕事をガリガリやっていくようなところで、割と下の署員たちはなんていうのかな、自分で仕事を取っていくっていう感じではなくて、
うん、
社長はガシガシ取ってきたのをガンガンさばくみたいな、工場みたいな感じです。
なるほど。そうするとなんか部長さんも普通の職員の皆さんもみんなその15プロジェクトもあるんだから、またもう他にもたくさんあるから、みんなフラットに仕事でバーッとも入り込んでやって入り込んでやってみたいな、そういうスタイル。
そうですね、はい、
うん、
で割と計画中心にやってるところが、まあ、3分の2で、3分の1は設計やってたんですね。
はいはい、計画っていうとどんな感じの仕事になるんですか
ね。計画が多いのは交通関係が得意だったので、はい、連続立体交差事業の。
連続立体交差、
はい、あの
普通の人多分
分かんない
ですね。分かんないですね。
あの踏切がたくさん ある線路、
うん、
で踏切待ちなんかがあって、こうボトルネック踏切って呼ばれたりするんですけど、まあ、その時間が無駄でしょうと。でその線路を高架にして踏切をなくすことで、その損してた時間分、経済損失が補填されるはずなので、そういう事業やりませんかという、あの国からのまあ事業メニューがあってですね、それに乗った自治体の、例えば この範囲は高架をして、この範囲は区画整理でどう街を作るかみたいな計画を作っていくんですけど、その計画立案の手伝いなんかは結構多かったですね。
普通の人はその計画と設計違いがね、
はいはいはい
はい、なかなかちょっと分かりにくいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、難しいんですよね。
一緒になってることもねあったりもするでしょ。
そうですね、
さっきの話だと。なんか違いがあるんですか？
違いは、一番シンプルな分け方は、発注の仕方が、発注のフェーズが全然違うんですね。設計になるとやっぱり具体的に物を作るための設計図を作るのが仕事、
はいはいはい、
で計画になると道路の位置をどこにするとか、その道路の幅をどうするとか、
なるほど
そういう何て言うんですかね、基本的な性能だけを決めていくという、
うんうんうん、
そこが大きい違いです。
多分設計側からすると制約条件、
うん、
敷地の制約条件とか設計の要件を決めてくれるのが計画だし、
う
ん、そのコンセプト ていうかな、そうですね、そういうのを、はい、まあ、なんか市民の方なんかにも参加してもらったりして、うん、まあ、新しく作るこの敷地の、うん、まあ、計画、まちづくりをどういうふうにするのかってい う, こう大枠をこう決めていくようなところが、まあ、計画だっていうことですかね。
そうですね、はい。
で、尾崎さんが、まあ、今まで関わられた仕事で、比較的その長い時間ずっとまちづくりなんかですと、はい、まあ、時間かかったりすると思うんですけれども、まあ、一番長くかかった仕事っていうのはどこの仕事ですかね。
が、岩手県の平泉町ですね。
世界遺産ね、
はい、世界遺産ようやくなりまして
、これが何年ぐらい。
7年ぐらいやってました。
結構長いですね。
長いですね。
息切れしたりしないの。
息切れっていうかもう次々とこう何ていうんですかね、タスクがいろんなものがあるので、こうタスクが変わっていくわけなんですよ。なんでやっぱ楽しいですし、やっぱ町民の方々の反応もどんどん変わっていくんで、息切れっていう感じはしないですね。
うん、今日はあの尾崎さん事前にお話聞いてて、まあ、専門家と市民、まちづくりにおける、
うん、
まあ、そういうお話をちょっとお聞きできればなと思ってたんですけれども、通常そのまちづくりっていうのはね、やっぱり間断なくずっと長い時間続けていくものであると思うんですけれども、はい、そこに関わる専門家の方々っていうのはね、役所との契約みたいな話だと年度年度であの、ね、業者なんていう言い方して変わっていったりとかして、はい、なかなかそういうふうに継続的に関わることが難しいと思うんですけれども、平泉の場合はこれ7年間ずっと同じような立場で関わられてきてるってことですか。
いえ、最初はですね、あの先ほどお話したあの前に勤めていた都市計画事務所の業務として、業務の担当として関わっていて、で大体3年前ですね、東京大学に来てからはあの学識経験者として関わってるので、ちょっと立ち位置が違うんですけれども、
最初はどういうあの仕事というか景観計画みたいなこと
ですかね。そうですね、はい、
景観計画っていうとなんか、まあ、今治でも、まあ、街並みあの街の中心とその外側とか、うん、それから島並みのあたりとかで全然まあ風景とか景観とか違ったりして、うん、まあ、その中でじゃあ何をどういう景観がいい景観でどういう景観は良くないんだとか、うん、これは守るべきなのか、どうやって守ったらいいのかみたいなことなかなか難しいと思うんですけども、うん、平泉はどういう形で仕事を進めていったんですかね。
平泉はですね、まず基本的に世界遺産を目指そうという機運の中で、そのためには景観計画を作ろうという、まあ、流れがあったんですね。なので世界遺産のキーとなる中尊寺とか毛津寺とか、まあ、その他関連する遺跡が、ね、はい、いくつかあるんですけど、うん、まずその周りをコアゾーンとして考えて、うん、その周りを例えば町の外から来た人が気持ちよく歩けるとか、まあ、自分たちが住んでて気持ちがいいっていう、そういうふうな町並みにしたら、まあ、するためにはどうしたらいいかっていう議論から始まりましたね。で、まあ、平泉もですね、町の中心部はあの市街化してるんですけど、ちょっと離れるとやっぱり農村風景が広がって全然違うんですね、景観が。なの で農村風景はそのちょっと専門用語になりますけど、都市計画区域に入っていないので、
はいはいはい、
あの制限の仕方がやっぱり違ってくるので、
うんうんうん、
そのあたりをこう分けながらどうやって制限かけようかというのを議論していました。で、いい景観悪い景観みたいなものですね、難しくて、平泉はもあの中世の町ですので、例えば近世の江戸時代の町だったら、はい、なんとなくその町並みのイメージがあるじゃないですか、
はいはいはい、
でも平泉って中世の家がどんなだったとか分かんないんですよね、はい、
なるほどね。
なので再現しようもないですし、うん、まあ、そもそもそれを今再現することに意味があるのかっていう議論もありますし、
なかなかね、地元からするとね、
はい、
自分たちの暮らしやすさみたいなものとか生活はね、はい、21世紀の生活を送ってるわけだから、はい、そこでまあ世界遺産とはいえね、はい、
うん、
まあ、いきなりじゃあその景観の部分をそれに合わせましょうって言っても、はい、なかなか
そうです、
ね、どういう規模になるかというとちょっと微妙なところですよね、
はい、
それで多分景観計画が必要になってきた、はい、ということですよね、
は
い、
なんで今、まあ、非常に難しいんですけど、平泉では まあ、町の景観アドバイザーっていうのを地元の人から3人選んでるんですね。
地元の人から、
はい、地元の建築 やられてる方が3人。
なるほど。
で基本的には平泉は和風建築とするっていうルールなんですよ。
分かりやすいですね、だいぶ。
ただ、
まあ、ざっくりしてます。
突き詰めていくと何が和風かっていうのはかなり難しくて、うん、それを判断するのをその3名の景観アドバイザーの人にしてもらうという体制なんですね、
うん、
要はもう人を信頼して、
なんかね、
はい、
俗人的って言うとちょっと聞こえがいいんだか悪いんだかって感じもするんだけど、はい、普通はなんか文言でね、もうちょっとこういろいろこう細かく定義してたりするんですけど、そうですね、そういうものもあったりはするんですか？
そういうものも一応ありますね。ただ大きくはまあ和風とするがあって、その下に例えば色彩はあんまり派手なものが使えないような、色の範囲が色相がここからここで、サイドがここからここでっていう縛りをつけたりはしてますし、まあ、屋根は切り妻もしくは入り母屋にするとか、まあ、少し細かくは決めてるんですけれども、でもいくらでもやっぱああいうのって買いくぐれるんですよね、網の目って。例えばコンビニが来た時にこの形でいいじゃないかと言われた時に、一応その条項一個一個には適合してるんだけれども、全体としてどう見ても和風じゃないみたいな、やっぱそういうのをどう説得するかっていうのは、まあ、一番大変なところなんですけど。
それでだからまあ景観アドバイザーという方々を、はい、まあ、設けることで、
そうですね、はい、
最後のストッパーっていうか、総体としての、まあ、その建物の評価を、
はい、
まあ、入れると、
はい、頑張ってもらうという
ような仕組みを作ったということですかね。
そうですね。
これ地元の方々、まあ、世界遺産ということで、うん、まあ、地元の方々の意識も、まあ、だいぶ高いとは思うんですけれども、うん、最初からね高かったわけじゃないと思うんですけど、うん、そのあたりは何か工夫したこととかっていうのはありますかね。
そうですね、まあ、世界遺産目指そうって言ってもまだ現実味が湧かないうちはみんな皆さんやる気なかったんですけど、
当時、ね、
はい、まあ、並行してワークショップをやったりしてですね、で景観計画の時よりもですね印象的だったのは屋外広告物条例を、まあ、その後に作ったんですけど、景観計画の2年後に、あ、翌年に作ったのか、
うん、
で景観計画作りながら、屋外広告物のワークショップをやって、うん、要するに平泉の街に似合う看板のデザインを、まあ、コンテスト形式で募集しますというのをやってですね、で、まあ、子どもたちから応募があったりまして、
うん、
でそれをまず一次審査するんですよ、
うん、
で10点ぐらいに絞って、
うん、
で実際に看板を作ってみるんですね。地元の大工さんとか金物屋さんとかにこういうふうにしてっていうのを注文して、
うんうん
うんうん、で看板を作ってみて、で二次審査をその看板をこう会場に飾って、
うん、
でみんなでこうやって触ったりこう眺めたりしながら審査してっていうことをやって、やっぱそうすると物ができるとでかいんですよね。みんな場が温まってくるっていうか、町民の人たちも何がしたいのかって分かってくる。そのあたりからだんだん地元の方々のこう結束みたいなのが固ま
って、なるほどね、
はい、
だからまあ景観計画っていう下敷きがあったのは多分大きいと思うんだけれども、まあ、それが単にね絵に描いてある文章に書いてあるだけだとなかなか市民の方々も町民の方々も分かりにくいということでしょうから、具体的にそれとまあ整合するような何かものを作るっていう行為、しかもそれにみんなが参加するような形で、あ、こういうものがいいんだと、こういうものはちょっと違うよねってことをみんなで確認し合いながら、まあできる場がそのワークショップというかコンテストとして設けられたっていうことで、その景観計画は多分そこで生きたものにこうだんだんこう変わっていったようなこともあるのかもしれないですね。あとそのまあそれはどちらかというとこうまあ看板ですか、日常の風景をこうどう整えていくかっていう部分だと思うんですが、なんかもうちょっと市民の方々というか住民の方々もね、晴れの場っていうかな、楽しんだりそういうところもまあ景観とかの話だとあってもいいんじゃないかなと、観光というところもありますし、そういうところで何か工夫されたことっていうのはあったりしますかね。
晴れの場、
うん、なんかまあよくやられてるのはその今治の風景作り夏の学校でも まあ、ライトアップみたいなことを少し地域の人とやってみて、まあ、ライトアップするってことは当然その、あのどこでライトアップすべきとか、うん、あとどこにみんなが集まってなんかあの楽しむ場を作るのかみたいなことが少し議論できたりするので、うん、それによって地域の、まあ、へそになる場所だったり、うん、回遊性がどうだみたいな話を議論するようなきっかけにはなると思うんですよね。なるほど。まあ、平泉の場合はただそうは言ってもさっき言ったその中尊寺っていうコアゾーンがあって、いわゆるその歴史的な文法をちゃんと押さえたね、はいはい、形なんであんまりその派手にこう楽しむとか、はい、そういうこともなかなか難しいんじゃないかなと思うんですが、うん、そういうところにこう市民の方々がこう入っていけたりとか、はい、提案していったりとかそういうことっていうのは可能なんですかね。
そうですね、なんかお祭りごとはいろいろあってそれは市民の方は楽しんでやってるんですけど、うん、もうちょっとあの町民が自主的にやってるのだと夢明かりというのがあって、はい、でそれはですねきっかけは、まあ、2つあって、1つはあの町民のご婦人の方々の集まりで、うん、あるなんか若く亡くなられた女の方を供養するために、
うん、
ちっちゃな手作りの明かりを作ってみんなで作って持ち寄ってそれを照らすというのを、うん、まあ、十数人とかそれぐらいのちっちゃいレベルでやられてたんですね。で、まあ、そういう活動があった上でその後にあの私が提案した行政に頼らないで町民だけで何ができるかっていうのを真剣に議論するワークショップみたいなのをやった時に、まあ、自分たちでできることすごい少ないっていうのはもう分かったんですね、まあ、草むしりとかあそこの駅の前の掃除とか本当にできること少ない中に、まあ、その夢明かりっていうのが1個あって、夢明かりの規模をもっと大きくしてその一人の女性のためにあの追悼をする会だったのをもっと広げてもいいんじゃないかという話もあって、もともと平泉はですね町民の方々とお寺さんがこう共同で何かやるっていうのはほとんどなかったんですね。伝統的なお祭りあったんですけど、うん、でも町づくりとして共同するっていうのはなかったので、うん、それぜひ一緒にやりましょうという提案をして、うんうんうん、と夢明かりをこう大々的にやることになってですね、
うん、
でその時には8月のお盆の最終日ですね、送り盆の日に、
はいはい、
まあ、平泉大文字焼きやるんですけど、
うん、
大文字焼きが灯る前にこう夢明かりをブワーってあの世界遺産の観自在御院跡っていう広い原っぱなんですけど、うん、そこでバーッと灯して、で中尊寺もしくは毛津寺のお坊さんに来ていただいてそこで法話をしていただいて、でまあまあこの間なんかあの311の後だったので亡くなられた方々にって言って手を合わせてっていうイベントを、はい、やったりしてますね。それがもう今年で4年目か、毎年もうなんか僕の手を離れてですね町民が勝手にやってる感じなんですね、嬉しいことに。
なんかだからその日常のね風景を変えるっていうのは、うん、まあ、割とまあ底堅いそういう専門家の方も入っていってっていうところはあると思うんだけど、
うんうん、
どうしてもその住民の方々が参加して楽しんで気づいていくみたいなところだと、
うんうんうん、
お祭りがねやっぱり非常に地域の中ではあの地域の実際の空間も使われるし、
うん、
関心も高いということでいいんですが、
うん、
いざやろうとするとねなかなかその難しかったり、あの変にそのデザインみたいな話だと、うん、なんかねよそからアーティストの方こう連れてきてやって、うん、うまくいく場合もあるし、
はい、
なんかちょっと浮き上がっちゃう場合もあって、たりとか、
そうです
ね、あと地元で、まあ、底堅いさっき言われた夢明かりみたいな活動があってそれを少し盛り上げてあげるみたいなことだと、
うん、
まあ、関心も高まるしうまくいくっていう場合もあって、
うん、
なかなかそのどのあたりの塩梅でやるのかっていうのはこう地元の方々との、ね、うん、人間関係があったりしないとなかなか難しいんじゃないかなって気もするんですけど、
そうですね、
専門家としてその地域に入っていく際にそういう市民の方々との関係作りみたいなことで気をつけてることっていうのは何かあったりしますか？
なるべく泊まりで行って飲む
ノミニケーションってよく言うけどやっぱそれ基本なのかね。
うん、僕基本だと思いますね、やっぱ、
うん、
はい、なんていうのかな、その専門家と市民っていう関係性のままだとやっぱりうまく回らないというか、 ギクシャクするというか、
なんかね、地元からすると、まあ、専門的な知識を悪い方するといいように使えばいい、うん、お金を払ってるんだからそれでいいだろうっていうような考え方も成り立たないわけじゃないんですよね、うんうん、で専門家の側からすると、まあ、お金もらってるからその分やりますという考え方も成り立つんだけど、でもやっぱそれじゃ
あ、うん、そうですね、
うまくいかないし、はい、長期的なさっき7年かけてやっていくみたいな関係性も築けないし、うんうん、それぐらいの関係性が続いているからこそ初めて出てくる、ね、うん、あのいいアイデアだったり、うん、あの底堅い活動につながっていくのかなという気もするから、うん、やっぱりそのあたりが重要なんですかね。
そうですね、まあ、当然専門家と市民の関係はまあ崩れないんですけど、でもやっぱりこう人対人みたいな瞬間にを持てるかどうかっていうのは大きいと思います、ね、
小玉さんとか学生で最近佐渡に行ってるんでしょ、
はい、
佐渡もね、そろそろ世界遺産みたいなことで結構活動されてるんだけど、うん、地域の人と仲良くなれたりしますか。
うん、やっぱり地域の人が、特に佐渡は佐渡市なんですけど、世界遺産目指しているのが県が中心になって市もという形なので、少し距離感がある気もしていて、で佐渡の中でもその金山とか銀山として繁栄した時代が中世だったり近世だったり、もう近代化の中で採掘された山だったり、
まあね、産業遺産だからね、
いろいろな時代のところがあるので、うん、温度差みたいなのは感じますね。で、私がお話を伺っているところは中世の頃に繁栄した砂金山の集落なので、やっぱりなかなか砂金取ってたんですねって言ってもだいぶ昔のことなんで
ピンとこないわな。まあそれ平泉も同じだろうけどね。
そういう感じ。
そのピンとこないところをどうやって突破してるんですか。
ピンとこないところ。なんですかね。ちょっともう開き直ってるというか、居直ってるというか、
うん、
ともかく今生きてるこの町をどれだけこう生かしきれるかみたいな、やっぱそこだと思うんですよね。実感持ってるの。
それをだからまあ専門家だったり、まあ学生さんでもそうなんだけど、思いがあれば割とこう伝っていくところがあるということですかね。まあただもう少しもう一つ厳しい言い方をすると、それ思いがあっても、じゃあそこで出てくるアイデアとかがまあ持続可能なものじゃなかったら、逆にまあ思いは分かるんだけどねみたいな感じになって、なかなか続いていかないようなところもあるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどうですか。
いや本当おっしゃる通りだと思うんですけど、まあ、最近思ってるのが、そのやっぱり行政に頼りきりの町民っていうスタンスが今までずっと続いてきたんですよね。まあ、いざこう舗装が壊れたから直してくれとか、
はい、
まあ、もちろん直してくれでいいと思うんですけど、はいはいはい、それが全てにこう行ってしまうと、なんていうんですかね、自分たちからこう創造的な発想が出てこないと思うんですよね。
そうですね、
うん、全て与えられるのを待ってるっていう。でもやっぱりそれじゃ変わらないんで、どれだけ与えられると思っていたものを創造的に考え直すことができるかっていうのが、まあ、勝負かなと思うんですよね。
そういうだから地元の方々の気持ちをもう一回こう前に向けていくようなことが、
う
んうん、まあ、どこまでできるかということですかね。
はい、
まあ、それに向けて何かやっぱり専門家としての知識を使っていい方向に、まあ、持続可能な方向にこう道筋をつけていくあたりが専門家の方の役割なのかなという気がします。時間もそろそろなんですけれども、児玉さん何か言い残したことありますか。
大丈夫です
大丈夫です。この学生がこう質問どうですかって聞かれて一番こうはぐらかすときに使うダメな学生の典型のパターンですよ。嘘小田さん優秀なんですけど、尾崎さん何かありますか。
なんすかね、もうどうかな、言いたいこといっぱいあるんですけど、ま、今度今治行きます。
ありがとうございます。今治ね、やっぱり中心市街地の方が、 ちょっと古いような形になって、どういうふうにして、まあ、あの元気づけていくかっていうことでも課題のあるところだと思いますので、またよろしくお願いいたします。というわけで今日は東京大学の尾崎さん、それから児玉さんをお招きしてお送りしました。どうもありがとうございました。